ここからはレスパイトサービスアルタス提供うちのんのコーナーです。お家でのんびりしてますか？楽しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと、お話しできる相手はいますか？ほっとできる心の居場所が大人だけでなく子供たちにも少なくなってきています。年齢、性別、障害、国籍の違いに関わらず、地域の中で子供たちが幸せに暮らしていくにはどうしたらいいでしょう。このコーナーは様々な子供たちに関わる団体、個人に登場していただき、今の子供たちについて考えるコーナーです。今日もアドバイザーには相談サポートアルタス堀之内健吾さんにお越しいただいています。堀之内さん、よろしくお願いします。
はい、アルタスの堀之内です。はい、よろしくお願いいたします。はい、
寒くなってきましたね。
そうですね、ちょっと肌寒くなってきましたね。うん、いよいよ、はい、もうそろそろ冬が来るかもしれませんね。
あの、風邪をひいてる方は結構多いんで、はい、
ちょっと私もね、あの、喉もちょっと痛めちゃって、うん、やっぱ口開けて寝てたらダメですね。
ダメですよ。
ダメですね。
鼻呼吸じゃないと。はい。はい、さあ、そういうわけでですね、今日も元気に、お届けしてまいりたいと思います。はい、さあ、今日も素敵なゲストにね、はい、お越しいただいてるんですね。はい、では、自己紹介をお願いします。
はい。ゆりかご児童館の副館長をしてます、国友京子と言います。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願
い
します。
いつもお世話になっております。
いえいえ、こちらこそ。
そうね、まあ、専門的にね、
そうですね、
はい、もうつながりがあるかと思うんですけれども、まあ、ゆりかご児童館、まあ、児童館というとね、うんうん、皆さんどんなイメージを持ってらっしゃるかわからないんですけど、まあ、児童館、児童クラブ、うんうん、放課後クラブとかいろいろありますけど、うんうん、まあ、その辺の違いがね、ちょっとわからないなっていうのがあるんですけど、うん、
児童館の方はまず乳児から18歳まで利用できるとこなんですけど、お預かりではなく、まあ、利用施設で捉えるといいかなと思います。
利用施設ですね。
うん、はいはい、でも、無料ですね。はいはい、入館料とかいるわけではないので、で、児童クラブになると、放課後、学校の後放課後に、お仕事をお家の方がされてるのでっていうことで、有料でお預かりする。だから、お迎えに来る。
保育園の、まあ、延長みたいな感じになるんです
かね。だから、まあ、よく学童保育って言ったりしますね。
そうですね。学童保育っていうのはよく耳にしますね。まあ、
でも、まあ、なんか、学童クラブ、学童保育、児童クラブ、まあ、まあ、ある意味同じなんですけど、まあ、認可を受けてるか、そうじゃないかとか、自治体そのものがちょっと違う名称で呼んだりっていうので、多分違うのかなっていうのが一番ですね。
そうですね。まあ、細かいところでやっぱ違うところがいっぱいあるってことですよね。まあ、今、児童館のお話がありましたけれども、はい、ね、国友さんのところは、まあ、児童館。
はい、そうです。
をしてらっしゃるということですけれども、はいはい、どれぐらいの子供さんが利用してらっしゃるんですか？
そうですね。通常で行くと、まあ、平日は、午前中は在宅で子育てをされている幼児の、はい、乳幼児の親子の方が、まあ、日によって様々なんですけど、まあ、自由に来る方もいれば、ゆりかご児童館の場合は週3回、設定をちゃんとしてて、ちゃんとそこに児童館の先生が、まあ、いわゆる保育士的な形でお集まりをして、はいはい、今日は何か造形活動をして、で、最後はご挨拶して終わって、あとは有料で給食も食べて帰れるっていうような、そういうような午前中の過ごし方をして、まあ、午後はうちの場合児童クラブも一緒にやってるので、はい、児童クラブの子はランドセルを持ったまま帰ってくる、児童館の子はランドセルを置いて自転車なり徒歩で来るっていう形ですね。で、
一緒にこう、うん、その子供さんたちが一緒にいるわけではないんですね。別になるわけですね。
そうなんですよ。実は児童クラブにはおやつがあるんですけど、はいはい、まあ、缶の子は自分で持ってきて食べたりとかになるので、はいはい、まあ、スペース的に利用スペースがどうしても違ってくるので、まあ、缶の子たちは卓球したりとか、その場所で、まあ、その室内には一応なってるので、はいはい、そこに本当に宿題持ってきてする子もいるし、
うん、
あと外でボールとか一輪車とか、うん、そういうので遊ぶ子もいます。はい、ですね。
やっぱ基本は、ね、まあ、学校の時間外 の、うん、子どもたちの安全の、ね、
そうですね、
やっぱ居場所の一つっていう捉え方で、もうゆりかご児童館さんは長いですよね。
ですね、平成5年に
5年ですよ、ね、
建てたので、はいはい、24年ですよ、ね、ってことですかね。
もう四半世紀近くですもん ね、 ですね、
まあ、だんだんこうやっぱ利用される方っていうのは増えているんですかね。
そうですね、うん、幼児に関しては平成5年に建てた頃に、うん、全くこの 南方やこの延べ小区域にあまりそういう幼児が行く場所、はい、サークル的なものにしろ何しろほとんどなかったので、まあ遠くは本当上南方地区からもう市内いろんなところからもうほぼ30組とか40組とか来る日もあるっていうような状況だったんですけど、はい、今はいろんなところにそういうのができてるので親御さんが内容で来たりとか、あとまあなんか大人数を好む親子と少人数でゆったりしたいっていう、まあその選べるように今なったっていうのはいいことかなと思うんですけど、うちもだから平均でいくと10組前後親御さんが、はいはい、そしてどちらかというと乳児 1,2 歳が多くなる、3歳以上はほとんどもう幼稚園に行く方も多くなったので、本当に赤ちゃん 1,2 歳が多いですね。
子育て支援のね。
そうですね。だから私が子育てもう随分もう子育て離れてますけれども、子供が小さい頃ってそういう知識っていうのがあんまりなくって、
ですね。
たくさんもしかしたらその時代もあったんでしょうけど、うん、知らなかったですよね。ただ今この年になっても子育て終わった時点で、まあ、こういうねお仕事をさせていただいてるのもあるんですけど、なんか延岡にもたくさんそういった子育て支援の施設が、
う
ん、
そうですよね、
出てきてきたんだなというか増えてるんだなっていうのは感じるんですよね、
なんか一般的に公園に行くっていうのは多分あると思うんだけど、乳児 1,2 歳は公園っていうのは時期によって行けないですよね。
そうですよね。
今からとか、だから室内で行けるところのやっぱり確保っていうか、あとやっぱり延岡も転勤族とか、
そうですね、
やっぱりその住んでる地域に小さいお子さんが減ってきてると、お母さんたち同士のつながりを持つ場所も欲しい、子供っていうよりも自分の子育ての話をちょっと聞き合ったり話したりっていう、なんかお母さん同士でつながってるかなっていうのがすごく感じますね。
そういった子育て、昔はやっぱりちょっと核家族が、
ですね、
まあ少なく、まあ、増えてきてはいましたけれども、まだね、まだそのおばあちゃんとかがいるご家庭もあったと思うんですけど、今ほとんどこう、なんかね、こう、孤立した各家庭になってるっていうのもあるので、
ね、やっぱりそうやって転勤されて来られるね、方も、延岡もだいぶ多いんですよね。
多いです、
そういうことね、この番組も何回か、
そうですね、
ゲストに来ていただいたお母さんたち、やっぱり。
県外から嫁いできましたとかって言われる、
もうそういう方で小さいお子さんを持ってる方は本当にちょっと孤独感がねどうしてもあったり、やっぱりちょっとしたことがわからなかったり、
そうですね、
あとお家にいらっしゃるで育ててる方は預けれないっていうのが前提にあると思うんですよ、
はいはいはい、
だけど今はそれこそもう児童館とかもそうですけど、はい、預かるってこともまたできなくはないんですよね、
はいはい、
とか市内の保育園とかも、だから結局美容室に行く、美容、あとはちょっと病院に、自分の病院に行きたいとか、はい、そういう時に、この連れて行けない、
はいはい、
たら結局そういうとこにも行けないっていう、まあ、それとお母さんたちの、まあ、まあ、もちろん子育て大事だけど、ちょっとの時間のリフレッシュをできる子育て支援の場所に、なるのかなって、やっぱり特にミルクを飲まないとか、
はい、
なかなか寝ないとか、そういうのをちょっとベテランのお母さんがいて、ちょっとアドバイスすることで、そんなに気負わなくていいんだとかっていう、なんかこう上から言われるんじゃなくて同じ目線で話す方がいることによって、
子育て支援サークルのね、やっぱり一番のメリットはそこです、
ですね、
そういう場にもなる、
ね、
ということですよね、児童館はですね、まあ、これから、まあ、こういったの需要ももちろんなんですけども、やっぱ知ってもらうことが、ね、やっぱり一番なのかなと思う、私自身もの今日お話しするまで、全くこう区別もつかないし、なんとなく全部一緒くたで同じイメージしか持ってなかったので、そういう方もたくさんいらっしゃると思うんですよね、ね、認識していただくっていうところからかなっていうのはあるんですけど、
やっぱり児童館側もアピールっていうか、まあ、施設数がもう少ないので、全くない地域の人からすれば児童館っていう多分クエスチョンマークだと思うんですよ、何をするとこっていう、はいはい、まあ、ぜひこれを機会に、
はい、
なんか児童館、児童の館、 なので、それをね、ちょっとこう、気に留めていただけると、
また。公民館とかね、う
ん。ちょっと気軽に利用できる場所として、なんか知ってもらえたら、またいいのかなっていう気もしましたね、なんか今。
ですね。
今日本当なんか専門的な話を聞いたなっていう気がしますけど。
そうですか？
しますよ、本当に。
全然専門用語使っても
らえない。そうなんですけど、ほら、なんですかね、ちょっとこう。ね、あんまりこう踏み入らないとこっていうか、私たちなんかそうですけれども。
でも知らない。
そうですよ。知らないっていうことがまずい
のが一番ですね。
はい、そうです、そうです。ただ、っていう感じですね。聞いてみたら。
なんかまあ、もちろん知っていただくっていうことが大事だし、で、まあ、もちろんね、先生も私なんかもやっぱり、こういうのがありますよって、まあ、アピールすることも大事なんですが、お父さんお母さんもやっぱり情報を自ら取りに来ていただきたいですね。本当に先ほども言われましたように、入学式直前になって、児童クラブないですかねって言われても、ね、なんとかしてあげたいなと思うんだけど、どうしてもね、そこは法律の中で受け入れられ、ができないっていうことも、まあまあありますので、早め早めに本当に今のうちから、ちょうど11月ね、いろんな幼稚園保育園なんか今、園児募集って掛け合ってると思うんですけど、それと同じように児童クラブとか学童保育とかいうところも、
そうですね。
今のうちからちょっと探して
。卒園する後はどうするのかっていう視点で。
そうですね。なんかまた詳しいお話がね、聞きたいという方は、ぜひなんか、ね、連絡して聞いていただきたいですよね。
そうですね。
大貫町の、丸一ストアの裏にあります。
はい。
それで多分一番分かり
やすい。皆さんよくね、まあ、ご存知だと思うんですけれども、連絡先聞いても大丈夫ですか？
358に一応言いましょうかね。
はい。
0982-35-1948 です。
はい。
はい。その認定こども園のゆりかご植木学院、ゆりかご児童館児童クラブすべてでの代表番号になりますので、児童クラブのことでとか、児童館のことでって言っていただければ、どのことでも対応ができますし、その事務室の方にほぼ私はいますので。
いらっしゃるんですね。
はい。
ちなみに一つが丘の方は児童クラブ？
はい、あります。
ありますか？
あそこも認定こども園で、第二ゆりかごウエック学院とゆりかごウエック児童クラブってことで、そこも認可の児童クラブになってますので、
大貫の近辺の方は、
そうですね、
うちの横に伝えがあるんですけど、はい、
それでもしもなんですが、これも二人に初めて話しますが、今年ちょっと急遽うち日向市の方に学校法人で認定こども園を二園引き受けて始めてるので、もし日向市の方の話とかもあれば、
大丈夫ですか、ラジオで言っちゃって大丈夫ですか。
もう始まってて稼働してますので。
あ、そうなんですね。
そうなんですか。
で、そちらはまあ、一応まだ認定こども園のみなんですけど、でもまあね、子育て支援的なこととか、そういうことではもうお話がね、できる。
いや、延岡以上に日向はですね、特に児童クラブとか学童保育とかっていうところの受け皿が少ないって言われている地域なので、
う
ん、 それはもう本当、日向の方朗報ですね。
まあでもそちらの話ももし聞きたいという方がいらっしゃったら、
もちろん、
こちらでも代表番号という形 で
全体の理事長が大貫にいますので、
35-1948、
はい、そうです、はい、
ぜひこちらまでお問い合わせください。はい、
まあ、もしくは子ども家庭か、
そうですね、子ども家庭の延岡市の、
それでも何の時は私が、
何の時は
ご紹介させていただきますので、気軽に
ぜひですね、本当は知ってっていうことは本当たくさんあると思うんでね、はい、ぜひ本当に今日は楽しいお話、まだまだまだね、いろいろね、聞かせていただきたい。
今から時期なので、
そうですね、ぜひまた遊びに来ていただいて、いろいろね話を聞かせてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではくんともさん、今日のリクエスト曲をお願いします。
不思議なポケットお願いします。
ポケット
AD8.0 FM 88.6 FM 延岡